ある方が天国に行くっていう夢を見たそうです。であのペテロが天国の門で待ち構えていて天国を案内してくれたんですね。黄金の通りや美しい家々、御使いたちの賛美など、いやー本当黙示録に書かれてある通りだ、本当に感動してずっとペテロの後ろをついていったんですが、そのような中で妙な建物があるな、なんか天国には似つかわしいと思えない、窓もない、ドアが一つあるだけ、巨大な倉庫のような建物、なんだ窓がない、ドア一つだけなんで中見えないんで、気になって気になってしょうがない、あれ何が入ってるんですかと。でもペテロは、いや見ない方がいいですよってだけ言うんです。天国で隠し事があるってのはおかしい、そのことが気になるんですね。天国の案内一通り終わったんですけど、どうしてもあれが気になってしょうがないと、もう一回お願いするんで、どうしても知りたい、天国で明らかにされてないものがあるっておかしいじゃないですかなんて言われたら、おすすめはしませんけどねってペテロが言いながらそこに行きます。中を開けてみると、巨大な建物の中の床が天井までびっしりたくさんの棚があって、でどの棚にも赤いリボンで結ばれた白い箱がきれいにそのたくさん積み重ねられていて、よく見ると名前が書いてある。もしかして自分の名前もあるかなと思って、私の名前もありますか、ペテロ、ありますけども何度も言いますけど知らない方がいいですよと言うんです。でもいや探しますと言って探し当てるんです。中が見たい、やっぱり見ない方がいいって言われるんですけども、いや見る、ペテロはもう首を振りながら、もう仕方ないからどうぞっていうような顔をして、中を開けると、それを見て、はぁーと思わずため息が出たそうです。箱の中が何だったのか。地上で生きている間に神様が与えようと願って用意した。しかし、受け取ってもらえないで残ってしまった祝福の数々。求めなかったがために、そんなのはありえないだろう。って自分分かるんですよね。そんなのありえないだろう、こんなの受け取れるなんて無理だろうって思っていた数々がそこに残ってた、手張って目が覚めるという夢だったそうです。それからその人が大胆に祈るようになったっていうことでもあったんですが、本当にありえる話だなと思いました。さすがに無理だろう、こんなこと祈るのはさすがにと言って、天国に残っている祝福が、しかも大きな倉庫にいっぱい多くの人々が、それこそまだ救われていない人々が救われるなんてありえないなんていう、その救いの約束がたくさん残されているかもしれない。それはもしかしたら私たちが、あの人は本当に難しい、無理なんじゃないか、そう言って私たちが祈らないから実現しない、そうした祝福もたくさんもしかしたらあるかもしれない、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、神様は私たちに呼びかけておられて、しかし信じきれない、求めることができていない、そんなことはないだろうかと本当に思わされます。難しい注文をする、でも難しい注文をしていいんだ、神様に難しいことなどないのだ、エリアですら難しいっていう、そのことも神様には難しくないんだ、 私たちは本当に信じたいと思うんです。それでエリアは、まあ、難しい呪文をすると、まあ、言いましたけど、こう語るんです。しかし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことはあなたに叶えられるだろう。できないならそうはならない。これはどういうことかというと、神様次第ですと。それはそうです。エリアにはもうどうすることもできませんが、神様がそれを良しとされるなら、あなたは私を見ることができるでしょう。でもあなたに、まあ、それをできない、つまり神様がそれをお見せにならないっていうなら、まあ、そうはならない。エリアを神様にお願いしたんですよ。でまたもう一つは、あなたが私を見ることができるというのはエリシャ次第でもあるんです。見ようとするか、本当にあなたは、まあしばらくエリアとずっと一緒にいて、エリアの預言者としての働きの厳しさも見てきたことでしょう。2倍の分をいただくということは、そのエリアの厳しい働きに進んでいくということです。そしてずっと神様から求め続ける生涯、祝福、大きな働きではあるけど厳しくもある。あなたはそれを見ようとしますか。自発的に求める、誰かから言われたからとか、もちろんそうした促しも必要でしょうけど、あなたが見る、さまざまに私たちは聖書の言葉、信仰の友の祈り、良き先生からのアドバイス、いろんなことのお流しきっかけはいただきますが、やっぱり一番大事なのは、あなたが見る、私たちが自発的に十字架を見上げる、誰かにクンってしてもらって、そうではなくて、そして自分が見ていこうというのは、本当に私はそれが必要なんですっていう自覚、絶えず私はそれがなければ生きていけないんですという、本当にあなたはそういつも覚えていて見ていこうとするなら、それは叶えられていくよ。これ一回だけのことではない。あなたはずっと神様の御業を見続けようとするなら、それは叶えられていく。ですからエリアが天に登っていった後、そのエリアの身から落ちた街灯を拾い上げて、エリシャはこう語るんです。14節です。エリアの神、主はどこにおられるのですか。どんな優れた信仰者であっても、まあ、何をもって優れたというのかと言われたら、みんな同じだとも思うんですが、しかしエリシャほどの人でも、またそのエリアが挙げられた他の誰の預言者も実は見てないんですね。見てないから、あ、エリシャさんだけ帰ってきた。でエリシャはエリアの霊がとどまっているっていうのを見ながらも、エリシャが天に挙げられたっていうのを見てないんで、他の預言者たちはエリアを後に探すんですね。どこ行ったんだろう。それほどの特別な体験をしてもなお、エリアの神、主はどこにおられるのですか。私たちは神様がどこにおられるのか分からなくなることがあるし、いや、分かるなんてものではない。しばしばむしろ反対に思って、このことをしている私は間違いない、神様は共にいてくださるはずだなんて、むしろ逆に思い上がってしまって、神様から離れるということさえある。そんなエリアが 天に上げられた